こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは脳梗塞について。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院脳神経外科織田洋二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、はじめましてですね。
はじめまして。
はい、今までご出演いただいた先生の中で一番お若いと伺っておりますが、織田先生おいくつでいらっしゃいますか？
今34歳になります。
本当にお若いですね。他にもお若い先生はいらっしゃるんでしょうか？
他にもたくさん、僕よりも若いのはたくさんいると思います。
あ、そうなんですね。何か運動とかはされてらっしゃったんでしょうか？
小学校から大学まで剣道をずっと続けてましたけど、最近はもう何もしてないです。
少年剣士でいらっしゃったわけですね。
そうですね。
ちなみに段は、
3段を持っております。
一度道着姿も拝見したいです。
そうですね。
さあ、それではそんな織田先生にお話を伺いたいと思います。今日のテーマは脳梗塞ということですが、この脳梗塞とはどのような病気でしょうか？
皆さんご存知のことも多いでしょうが、一般的なことからお話ししたいと思います。脳梗塞とは脳を栄養する血管が詰まり、その領域の脳機能が失われてしまう病気です。脳の血管が破れて血液が漏れ出して脳の組織が破壊される、脳出血やくも膜下出血と合わせて脳卒中と総称されますが、中でも多いのが脳梗塞で、脳卒中全体の 70% 程度を占めています。脳卒中は長い間国民病として死亡原因の上位を占めてきました。現在は死亡原因の第4位ですが、超高齢化社会を迎えて寝たきりとなり介護を必要としている患者さんのうち、脳卒中が原因である割合は常に 30% 前後で第1位を占めています。
何が原因で起こるのでしょうか？
脳梗塞は血管を詰まらせる原因によって大きく2つに分類されます。脳の血管そのものに動脈硬化を生じ、血栓という血の塊が血管を詰まらせるもの、脳血栓症と、脳以外の部位、多くは心臓で生じた血栓が血流に乗って脳の血管へ運ばれ血管を詰まらせてしまうもの、脳塞栓症です。
はい、
似たような名前でいずれも脳梗塞のことを意味しますが、原因や予防治療など異なります。脳血栓症の原因は動脈硬化です。高血圧、糖尿病、高脂血症などの危険因子をしっかり管理し、禁煙や体重管理、運動など生活習慣の改善によって発症を予防することが大切です。
はい、
これに対し脳塞栓症の原因の多くは心臓疾患です。心房細動という不整脈が原因のことが多く、脳梗塞全体の 30% 程度を占めています。脳血栓症と比較し広範囲の脳が障害されることが多く、重症化しやすい傾向があります。予防のためには心臓を専門に見る循環器内科と協力をしながら不整脈を管理し、また必要に応じて血液を固まりにくくする抗凝固薬という薬剤を服用する必要があります。
はい、
かつてはワーファリンという薬剤しか使用できませんでしたが、効果や安全性が高いとされる新しい抗凝固薬が最近次々と認可されています。
ではどのような症状を生じるのでしょうか？
脳梗塞で最も多い症状は、体の右半身かもしくは左半身かに力が入らなくなるような運動障害です。つまり突然半身の手足が動かなくなった場合には脳梗塞の疑いが強くなります。特に手足と同じ側の顔にまで麻痺が起こる場合は、その疑いはさらに強くなります。次に多いのは言葉の症状で、ほぼ半数の患者さんに出現します。この症状には序列が回りにくくなる症状と、言葉を理解できなくなったり言いたいことが言えなくなったりする症状の2つの種類があります。他にも歩けなくなる、意識が低下する、体の半分のしびれなどの感覚障害、めまい、吐き気、嘔吐、片目もしくは視野の半分が見にくくなるなどの症状も生じます。こうした症状のうち一つだけが出現することもありますし、いくつか症状が重複して出る場合もありますが、 突然これらの症状が出現した場合は脳梗塞が強く疑われます。アメリカの脳卒中学会ではフェイス、顔、アーム、腕の麻痺、スピーチ、言葉の障害、タイム、発症時刻の4つを確認するように進めており、この頭文字を取った早いという意味であるファースト、FAST を初期症状のチェック項目として推奨しています。
はい、さてこの脳梗塞には前触れがあるということも聞きますけれども、
脳梗塞の本格的な発作を起こす前に一過性脳虚血発作と呼ばれる前触れ発作を生じることがあります。
はい、
脳梗塞が生じた際と同じ症状が出現するものの数分から30分で消えてしまうという発作です。一旦この発作を起こすとその後脳梗塞を発症する危険性が高くなります。この発作の時点で治療を開始すれば脳梗塞を未然に防ぐことも可能です。ただし前触れなく脳梗塞を生じることの方がむしろ多いので、この発作がないからといって安心しても良いわけではありません。脳梗塞は前触れなく突然起きるのがむしろ普通であることは知っておく必要があります。
はい、さあ脳梗塞が起こったらどうすればよいのでしょうか。
可能な限り早く専門病院を受診してください。重症の場合は直ちに救急車を呼ぶと思いますが、軽症でも先ほど述べたような症状が突然出現し脳梗塞を発症している可能性があるときは救急車を呼んでください。これは一刻も早く搬送するためであり、また途中で症状が悪くなる危険性があるからです。脳梗塞の最も効果的な治療は脳梗塞が起こってから時間があまり経っていないときにしか行えません。効果があるかどうかに時間的な制約が関係していることをよく覚えておいてください。
はい、つい最近も磯野桐子さんがこの脳梗塞になられて早いうちの段階で治療を始められたということでも皆様よくご存知かと思いますね。
そうですね。
はい、さあ治療とはどのようなことを行うんでしょうか。
超急性期の治療については次回の放送で詳しくご説明いたします。発症から4時間30分以内であればTPA という薬剤での血栓溶解治療が、8時間以内であればカテーテルによる治療が適用となります。しかし効果が強い反面危険性も持ち合わせている治療であり、発症からの時間以外にも厳密な適用があり、治療可能となるのは全脳梗塞患者さんの 5% 程度にしか過ぎません。したがって残りの 95% の患者さんは他の治療を行うこととなります。 TPA 治療やカテーテル治療が適用にならない患者さんには症状の進行や再発を防ぐために血液をサラサラにする薬剤を投与します。超急性期の治療を行った患者さんも含め一旦生じた症状についてはリハビリが治療の中心となります。
そのリハビリですがいつ頃から始まるのでしょうか。
発症早期、可能であれば当日から、麻痺がある手足の関節を無理なく動かす関節可動域訓練を行います。軽症で日常生活に支障がない程度にまで症状が改善すれば退院、長期のリハビリを要するようであればリハビリを専門にしている病院への転院を調整します。脳梗塞によって失われた機能をリハビリによって 100% 回復することは現実的にはなかなか難しいでしょう。しかしリハビリを続けることで死滅した脳細胞の近くにある脳細胞が新たなネットワークを形成し、その機能をある程度まで肩代わりすることができます。発症から半年程度はリハビリにより後遺症の軽減が望めます。
はい、よくわかりました。次回はこの脳梗塞の治療について詳しくお話を伺います。それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111、0829-36-3111です。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院脳神経外科織田洋二先生でした。織田先生には次回もご出演いただきます。次回は1月30日のこの時間にお送りします。織田先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
あなたの健康を守りたい。お相手は天野真紀子がお送りしました。